まきとラジオ。ご機嫌いかがですか。まきとラジオ第724回、マギーです。
2024年4月21日配信、トラニーです。
この番組はシーサーブログ、ポッドキャストアプリ、 YouTube で配信しております。初めてお耳に書かれた方、登録していただけると幸いです。
今週も
よろしくお願いします。福井一直線。
2024年3月16日に北陸新幹線金沢から駿河間開業、福井へ一直線ってね。
ということで今回は北陸
なんで、いや北陸新幹線が延伸したんだよね。延伸開業したんですよ。なのでね、今週はそうですよ、福井に行ったと思いきや全然北陸新幹線、北陸新幹線は使わないのか。
使わない。
いや、あ、ちょっと待って、
使わないんでしょ。
あれどうなってんだろう、よくわかんないんですけど。
あれ、
そう、福井一直線なんですけど、なぜか新潟に行くっていうことで、あれ新潟って全然分かってないな。でもね、乗る新幹線はね、
プニュって出てるところが新潟じゃないの。
プニュって出てるところは新潟じゃない。あれはあの地震で大変なの、能登半島なんで。
あ、そうか。
そう全然日本地図分かってない。
もう一個プニュって出てるところが新潟だよね。出てるよね。
新潟プニュっては出てないね。
え、本当？
出てない。ちょっと出てるけど。
出てるよね。
で、いや、ちょっとだけね。
ちょびっと出てるよね。
ちょびっと出てるけど。
ちょい出し。
あの先に佐渡島があるところが新潟です
よ。うんうん、
そう
だよね。
そう、新潟にね向かうので。
そうそう。前々の所長の実家だから。
前々の所長の実家、それどうでもいい。いる情報別に。今何時で？
いつもいらない情報。
今何時ですか？
今何時わかんない。
六時。
うん、
まだ六時半ぐらい。
6時38分前。
そうね、7時10分の、だから時多分時、
まあ、出てない
時303、7時10分、あれだ時だ、303号で
時ちゃん乗るんだ。
そう、新潟行きます。新潟ね、その能登半島の地震で結構被害があったということで、うん、北陸を応援しようということで、北陸割っていうのが発売というか、北陸割でこう旅行が半額になるという。
どこが半額になるの？
キャンペーン、イベントが。イベントじゃないな、これ、まあ、試作っていうか、全部じゃないよ。全部だったら大変。石川と福井と、新潟県かな。
違う、
何？
富山。
電車
代宿泊代？何で使うの？あ、
旅行代金だから、
全部、
そう。例えば、どっかの旅行会社が、宿泊代、そうそう、宿泊込みの、そう、交通費だったら、それは半額。1人2枚までっていうのでね、まあ、とんの大変でした。
うん、
まあ、その話またしましょうか。まあ、はい、とりあえず
時間があった
らね、上野でがっつり
上野初の
新幹線に乗った時から全然言えてないけどね、前のキュン旅の時は自由席だったんですけど、
はい、
今回はちゃんともう上野から指定席なんで、余裕だぜ、余裕だぜ。
ゆっくり座れますね。
ゆっくり
気にせずにね。
ちょっとドキドキするもんね、やっぱ自由席ね。てか自由席ドキドキしなかったんだよ。朝早いから全然空いてんだろうと思ったら、すげえ自由席混んでてさ、焦ったんだよ前回はね。あれやっぱりね、キュンパスすごいやっぱ人で、あの時だけ半端なじゃなかったよ、話よ。まあそんな、まあ、今まあその北陸割ってやってますけど、そんなにその北陸割で人がめっちゃ増えるってことはないと思うんですけど。
分かんないけど、
まあでも指定取ってるんで余裕なんで、
うん、
ね。まあ、そんな感じの上野駅ね、上野駅、東北地方への玄関、昔は玄関口。
うん、
あ、知らんかった。
知らん。
だから上野発の夜行列車って、みんなだから東北方面に行く電車は、まあ、昔はずっと上野発だ。上野始発。
東京じゃないんだ。
東京じゃない。上野始発だ。
東京と上野ってどっちがどっちなの？
どっちがどっちって質問の意味が分かんないんですけど。
どっちが上の方なの？
どっちが上野の方、上野。
あ、そう。
上っていうのは北ってことね。
そう。
そう。上野の方が東北にちょっと近い。
なるほど。
そう。まあ、今ね、今どんどん。でも東京駅もなんかあれだよね。新幹線が品川止まるようになってから。
あんまり
使わなくなってきた。みんな品川から新幹線乗る人が多くなってきて。
品川はあれだよね。
何？
下だよね。 南
よりだよね。そうそうそう、南です、東京の南です。品川ね、そんな感じでいろいろ歴史を変わっていきますけど、
うんうんうん、
なんな感じです、
はい、
じゃあこれから新幹線向かいます。
越後の大地を通り抜けて夢を追いかける旅へ、みんなが笑顔で迎える新しい明日が待ってる、信じる心があればどんな困難も乗り越えられる、右肩の未来を支える一歩ずつ歩いて行こう、新幹線に揺られて行こう、新幹線に揺られて北陸の輝きを感じて、二人手をつないで未来への道を歩もう。
新潟駅、新潟駅到着しました。なんかすごい工事、駅に多分これ新しく駅ビルが綺麗になって、もうすぐオープンなのかなこれね。もうだいぶできてるよね。北口ね、バンダイ広場っていうの？なんかここすごいでっかい広場だったん、その広場が今すごい工事でガチャガチャやってて。そうだね、もうなうなう中堅、中勤じゃない、通勤時間、みんな
通勤時間、
ね、すごい
周りは忙しそう
な、忙しそうです。なんか旅情感全くないです、普通の都会です。すごいね、どうなんだろうここ、すごいガッチャンガッチャンやってるね。
もうちょっとな
んだねえ、いつできんだろうね、全然、もうちょっとかない、2024年だからまだ半年以上あるから、
ね、
ああカレー食べたい、
カレー口がカレーになった、
口がちょっとカレーになったかもしれない。普通の都会な街ですね、まあ、駅前は
全然新潟感ない、
新潟感、新潟感、新潟感がどんな感か知らんけど、これはどっちだろうな、多分そっち、あ、こっちだな、淡々と、あ、これでもあんじゃん、あれじゃない、これちょっといいんじゃん、これここいいんじゃん、写真、
越後の大地を通り抜けて夢を追いかける旅へ、みんなが川で迎える新しい明日が待ってる、信じる心があればどんな困難乗り越えられる、新潟の未来を支える一歩ずつ歩いてゆこう。
新潟の旅2日目終盤になってきましたけど、新潟2日過ごしまして、今これすごいね、新潟日報の本社ビルっていうの、
メディアシップ
っていう、あの
結構声大
きいな、でかい、でも大丈夫ですよあれだよね、
船の
で動く船、
はい、
なんていうの、なんとか船、
ヨット
みたいなあのこうね、
はいはい、
ビルの、
うん、
片面というか、
うん、
側面が丸くこう湾曲してるビルね、
はいはいはい、
すごいねこれね、
すごい
っていう、あのね、メディアシップって
ガラスどうなってんだろうね、
ガラスどうなってんだろうね、船のね、
は
あ、炎形をモチーフにしたようなビルで、金かかってんなっていう、さすが新潟日報新聞社
ね、
ね、
いくらでもかけられ
んじゃない、確か2003年のグッドデザイン賞かな
すご
っていうのを受賞してる、そのメディアシップの2階のフロアから、
四川飯店の横から、
四川飯店っていうレストランの、普段ならあの店が開いたら 客が待つ椅子をお借りして、
はい、
録音してますけど、
はい、
新潟
足臭い、ね、
足臭い、すいません今靴脱いだんで、もうあれだね、新潟とすごい新潟っていうか都会なんですけど、
なんか程よいよね、
人少ないね、
観光
人少なかったね、
平日だからかもしれないけど、観光にちょっと今の時期適してるって言えばいいのかな、
適してる
適してるんじゃないの、
いややっぱり人口少ないわ、だから
でもさ
過ごしやすい、
巡回パスは混み合ってたよね、
ああはいはいはいはい、
ね、1日500円で、うん、1人500円で乗り放題の巡回バスは、
うん、そうだね、観光巡回バス、あれね、ちっちゃいんだよバスが、
ちっちゃい、
だから座席が15席ぐらいしかなくて、立つ人が20人ぐらいしかで30人ぐらいしか乗れない、
うん、
ちっちゃいね、
そうそうそう、
コミュニティバスね、あれはねやっぱり、ね、
うん、一回もゆっくり座れなかったよ、
座れなかったね、
だいたいそう、まあ、私ちょっと座らせてもらった、
ね、あと新潟の市内、俺はまあ今回その、ね、新幹線で来て、
うん、
でレンタカーとか借りずにバスでってことで、ほぼまあだから歩いて行ける
範
囲、うん、歩いて行ける範囲の旅だったんで、新潟市内
市街地、
そうそうそう、市街地を歩いてたんですけど、
うんうんうんう
ん、なんせダンプがいね、あと大型トラックとか
ね、
トラックが少ないね、
大きいのはバスだけ、
バスはね、そう、うん、大きい、あのバスは結構
ちょっと大きめだよね、
そうだね、東京都内とか あの都営バスよりはサイズはやっぱりでかい
ね、
ですけど、
ね、ちょびっとお尻大きいみたいな、
うん、だから街の中がすごいこうクリーンっていうか、
そうね、
うん、で地中化してる道もいっぱいあるし、
そうそう、
金はかかってる、
なんでそんなになんか財力あるのっていうぐらいお金かかってる、
ね、うん、
道は綺麗だったりとか、
首都とかいなくて、で三越が
潰れて
閉店しててね、
うん、
だから結構だからその駅前が結構そのやっぱり閑散としてきてて、
何なのかな、
なのでこ
う若い人いないのかな、
新潟、わかんない、新潟再生で
だからさ、あの変な漫画の学校とか、
変な漫画の学校っていきなりもう変なって言って変じゃないかもしれないよ、
メディア、いやだってさ、そこの生徒の作品見たでしょ、
見たよ、一応展示して
あるやばいじゃん、小中学生が描くようなさ漫画描いてたじゃんこれ、
まあ、まあ
親はそれ見たらさかっこいい国にあるのっていうのが、なんか
でもさ親としてはさ、なんとかこうさね、高校出て学校でも行ってもらわないとっていうのもあるじゃん、
そうなの、だって働いた方がいいんじゃないの、高校卒業の方がさ、
いやいや
いや結構あの需要あるからさ、
ただ高卒でやっぱり大卒だったら生きる道は違う、やめなきゃだけど、
違うけど4年間か2年間か専門で、
そんな話どうでもいいですよ、新潟の話しましょうよ新潟の話そんな話、そんな話出たら全然喋れなくなりますよ、
そうだね、
そう
またね、
そう
短くなっちゃう、
そうそうそう、で
新潟
はね来て、なんか食べるものね、あのちょっと何と何軒か目星つけてて、
ソウルフードとかね、新潟ならではの食べ物を食べようっていうことでね、
結構ラジオとかでアーティストがライブとか来たら、
うん、
必ず食べたいっていうので、
うん、
バスセンターのカレーっていうのがあって、
うん、
で、
いきなり食べたんだよね、ついて、
そうそう、あの新潟ってこうバスターミナルがちょっと駅から離れてるところにあるんですけど、
うんうんうん、
あのバンダイシティかな、
うん、
でそこのバスがいっぱい止まるところの横に、うん、立ち食いうどん屋さんが
あって、うん、立ち食いうどん、立ち食いそばみたいなのがあって、
うん、まあ、
その横に中華もあるんだけど、
うん、そう、その立ち食いうどんそば屋さんが出してるカレーライスがうまいっていうか、新潟行ったらあれは食べないとねっていうのがあったんで、うん、俺はそれを食べに行きました、
はい、
色はね、あのすごい
マイルドだよね、
マイルドな色なんだけど、
そうそうそう、
食べたらねすげえパススパイス効いてて、
はい、熱い熱いって言ってたよね、美
味しかったの、
美味しかったですね、
ちょっと俺
まあね、私が感動したのはご飯がもちもちだったの、
あそうだね、やっぱり新潟だからさ、
そうご飯うまいじゃん、そう
新潟来たら米と酒を飲めって言うけどさ、
そうね、
まあ、まあね、本当米うまかったね、
そうそう、う
ん、
浮気しない方がいい、
ん
浮気しない方がいい、
浮気、
ご飯と酒で抑えておいた方がいい、私たちみたいにソウルフードだっつって、うん、ちょっと変わったものを食べたら
変わったもんじゃない、
失敗するよ、
何変わったもんって、
イタリアン、
イタリアン、
三日月の
いや
イタリアン、
そうだね、で、あのそのソウルフードで、うん、新潟県民に愛されてるものっていうので、うん、三日月っていうファーストフード、もうさ あれだよ、創業100年だよ
って言うけどさ、地元に今さ、うん、入ってきてもさ、ソフトクリームかさポテトしか食べてなかったじゃん、誰もイタリアン食べてないじゃん。
パスタ屋さんなんだよね、うん、でパスタ屋でそのパスタが焼きそば味、
う
ん、
焼きそば
ソースだよね、あれ
結局ソース味、普通のソース焼きそばに、
うん、なぜかそこに
ミートソースがかか
ってスパゲティの具がかかってる、
うん、でもあれミートソースでもないんだよな、微妙ななんかケチャップソースっていうか、
ちょっと衝撃的な、
そうなのよ、なんかさ、まずいのはまずいで分かるんだけど、お互いお互いを打ち消してる感じ、
そらあったね、そう
だね、だから何を食べてるか分かんない、片っぽずつ食べたら分かるんだけど、なんか違うよねっていう、これわざわざいくら安くても、しかもトレーがさプラスチックで、
すごかったね、
フォークもプラスチックで、値段は安いけど、
屋台出店、
そうそうそうそう、
店祭りかなんかでさ、
まあ言うたら敵屋のご飯みたいな、
そうそうそう、
いやちょっとこれはと思って、ね、口直しにソフトクリーム食べたもんね。
そうだね、一応ソフトクリームも売ってて、ね、
今日行ったら50円引きの券あるよ。
あるだあれだって1回行ったらみんなもらえるじゃん。
みんなもらえる。
結局1回2回目から全部50円引きで食えんじゃん。三日月ね、
三日月、ひらがなで三日月に点々キーって書くんだけど、
22店舗もあるらしいんですけど、
そんなにあるけど、本当にあのイタリアンをみんなが食べてるのかどうかをちょっと知りたい。
で俺行った時にあの店の中でそれを食ってたら、その時にみんな注文してたけど、
うん、
そのパスタを注文してたってそれ見なかったっていうね、
それ見なかった
みんなソフトクリームとかさ、
ソフトクリームとポテトとコーラみたいな
本当に地元食ってんのかなと思う感じです
ね。
なかなかあれだよね。
しかも多分チーンってやって出してくるんだよね。炒めてる感じじゃないよね。
ないね。そうだね。
チーン
だ
ね。
マギさん的に、マギさん的にあれでしょ。
え？
初めてこっちに来て山戸うどんで食べた時以来の衝撃的な。ね、
食べる意味がわからない食べ物だった。
こんなうまくないもん、なんで。あの店やっていけてんだ的な、
そう不思議、
めっちゃディスってますけど、
うん、
まあね、そんな、
そうだ、
そんな、まあソウルフードを食いつつね、
うん、
今回、一応その東北支援割っていうことで、
うん、はい、それ言わなきゃね、
そう、東北支援割、うん、結構そのニュースでも出てましたけど、東北支援割が、うん、で旅行代金の半額を、
東北支援割だったのあれ、
なんかちょっと違うのかな、北陸だ、
北陸、
ごめん、北陸支援割で、
うん、
でも予約を取ろうとしたら、うん、もう予約サイトがパンクしたりとか、うん、どうやって取っていいか分かんないとかで、
ね、
結構
なんかちょっとしたもんだったよね、
まあ、全国
取る時もね、
全国旅行割の時もそうだったんですけど、うんうんうんうん、予約なかなか取れねえとか、うんうん、終わったとかっていうのがあって、俺らも
最初難しいんだよね、
なかなか1時間ぐらいか、
うん、
あれだよね、あ
の
なんだっけ、春になったらのドラマ見ながらずっと俺サイト
を、ね、
クリックして、ね、予約して、
そうそう、
で予約取れた
っ
つってで、うん、あの便数何、うん、どの電車に乗るか、あの予約取ろうと思ってログインしてきて入ったと思って、うん、で新幹線 の, あの便数を、
うん、
あのクリックして予約して、うん、さあ次あのクレジットカードの入力だっていうところで、ね、うん、まだサーバーが元に戻って振り出し戻ったりとかし
ながら、そうそうそう、なんだよとかって、
これビュートラベルで撮ったんですけど、
うんうんうん、
まあ吸ったもんだしながらなんとか1時間ぐらいやって撮れ て,、ね、
ってくれて、
そうそうそう、うん、でまあだからその1人2万円まで旅行代金が半額になるっていう感じで、うん、俺らも今回、
まあ大きいよね、
新潟定価だと、
うん、
3万5000円ぐらいかな、2人で、
うんうんうん、
2人でその新幹線を含み、
うん、
ビジネスホテル、
はい、
コートホテルっていうビジネスホテルについて、うんうん、2人で3万5000円ぐらいが半額で、
はい、
1万7000円ぐらいでっていうやつで、
うんうんうん、
だからまあホテルが6000円ぐらいだとして、
うん、
新幹線がまあ1人5000円ぐら
い
で来れたんでね、
はい、
新潟来たんですけど、
はい、
まあその、まあ、北陸支援割で来て、うん、でまあ街中歩いてたら、
そう、あのまだ時間があったからね、
そうそう、
荷物だけ預けて、
まあ、
でプラプラってして、
そうしたら
いつも通りローソンで私はチケットを取って、
ね、
お菓子を取りに行ったりして、
う
ん、じゃあ虎に外で待っててっつって、外に看板が貼ってあったんだよね、ポスターが、
ポスター貼ってあって、北陸支援割クーポン、
クーポン1人2000円、
何これ、クーポン1人2000円、
そう
ね、負担します、あの出します
っていう、出します、
あのその北陸支援割で、あの旅行で来た方にはホテルでクーポンを出しますって、
うんうん、
そう、ま
あ、対象ホテル、そう、対象ホテルが決まってたんだけど、だからそれって私たちが泊まるホテルどうなのって聞いたら、見たらね、
うん、
ちゃんと対象だって、対象じゃん、
対象じゃん、 ラッキーと思って、うん、でホテルにすぐ電話して、
うん、ただ先着何名っていうのがあったから、
あの先着出したら終わりですってあったからね、うん、そうだから俺そうそうホテル電話したら、うんうん、ホテルの方で、うん、あのまだクーポンは残っていますが、うん、あのチェックインの時に、うん、あるかどうか確約できないですって、うん、でいいってあるじゃんそういうのって絶対ありますって言ったら嘘になっちゃうから、
そうそうそうそう、でも余裕がありますみたいな感じで、そう
余裕がありますって言ってたから、
あじゃあ3時チェックインの時間でいいよねとかって、
そうでその日まああの本当ならもうちょい夜まで、うん、あの観光しようかなと思ったんだけど、
がっつりね観光して、
でも、とりあえずさ1人2000円のクーポンだから2人4000円じゃん、4000円
ってた結構大きいもんね、
そうそうそう、だからいやこれはちょっと早めに切り上げて、とりあえず1回
チェックインしに行こうって15
時にねホテルチェックしに行こうって、うん、でホテル行ったんだよね、でホテル行ってチェックインして、うん、手続き終わったらその北陸支援のクーポンが全く何の説明もないわけ、うん、
ない
あすいません、あの北陸支援割のクーポンもあってた、
ま
あ、あの
該当してるって聞いたんですけどって言って、
あそうした、あの一応あのもう予約の段階で
なくなっちゃう、
予約の段階で順番にクーポンを付けしてるので、うん、お客様の予約の時にはもうクーポンなくなったんですって突然言われて、うん、聞いてないじゃん、
今日さ昼ごろ電話した時にあるって言ったべ、
そうそうそうそう言ったべっつってね、そうでまあそういうね、でまあ俺がそれちょっとね、うん、強く、まあ強くというかまあ、ね、困る困るとかですね、
う
ん、
そう時間も早めに上げて
ちょい5年して
向
こうの人はね、でもとりあえず
うそう言われてももうないからって、そう 目の前にチケットがないからお配りすることはもうどうしようもできないんですって言って、じゃあ逆にどうすればね許してもらえますかみたいな感じで向こうが言ってきたから、そう
俺はもう仕方ないから、もうでもなんかもね、なんかただでは引き下がりたくなかったから、じゃあ朝食のバイキングを2人つけてくれ、
つけてください、1人800円ね、
この人自体も結構だから閉まったっていうか、その電話でホテルの電話、俺らが電話した時に対応が悪かったなと思ったんだろうね、だから申し訳ない顔しながら、でまあとりあえずそれは朝食食べバイキングをつけして、あとプラスチェックアウトを10時を11時にしてしましょうって感じで提案してくれた、
そう、
ま
あ、まあまあそれでいいですかって、
それならまあいいですよって感じで、まあねとりあえずそのクーポンは、うん、その時は
そうだからもう今後ねそういう説明したらそんな期待してくる人かわいそうだからちゃんと言ってあげてくださいって言ったんだよ ね、
うん、
私たちみたいにさ、ね、がっくりする人が増えないようにしてあげてって、
そうそうそう
対応が悪いって言ったの、その場で、
そしたら、うん、でチェックインして部屋にいたら、うん、なんか電話かかってきて、
そうそう電話かかってきて、うん、なんか事務局の方に確認したりどうのこうのして、うん、あの本当に例外なんですけどちょっとお客様だけ用意させてもらいますって言って、あんじゃん今紙ないから出せないっつったじゃんと思ってもうコロッと変わってるじゃんと思って、
まあだからさあれ結局あの時もすごいさ何とかしないとダメっていうの思ったんだな、うん、でもどうしようもないからと思ったんだけど、その後で多分ドタキャンとかさあるじゃんそういうのホテルって、
いや私多分あれだと思うよ、その、ね、先にもらってたここまでっていうチケットもらってる人の一番最後のチケットが私たちもらってきたじゃないか
そうかなそういうこと、
うん、
ていうか誰かが
だって本当になっつうのはないんだと思うから、
そう
だからみんなにそうやって泊まる時から、うん、あの4000円出しますって言って、
言って
あ違う2000円出しますって言ってないから、うん、
言ってないから
来た時に実はついてますみたいな感じで、うん、だからみんなに言ってないから逆に削れるお客さんがいたんじゃない、
あそういうことか、
そう私はそう理解してそうそう逆にまあでもさ、あの税金でも何でもそうじゃん、うん、あの知識がある方が得するじゃん、
あまあそうだよ ね、 あそうだよね
しょうがないと思って
言ったもんが
違う
そうそう
すいません、ね、
結局で、そうそうそう、あの朝食もバイキングも、
うん、朝食券も大丈夫でそのままもうお付けしとく
で、ね、チェックアウトも10時までっていうか結局だから、
そう
宿泊代全部、宿泊代とか4000円のクーポンもらえたから、うんうん、それプラス朝食が
5600円、
あ1600円で1人800円だから1600円で5600円プラス、まあ、チェックアウト、ね、
1000円とかね
1600円
ってことはもう宿泊代金浮いた
と半額になって、なおかつ宿泊代金もねっていう感じになって、ラッキーって感じだよ ね、
ね、
うん、なかなかねラッキーな感じで嬉しくなっちゃって、
時代の息が感じられる温かな笑顔が
今回そのさっき言ったその新潟観光巡回バスっていうね、バスがその要は新潟の市内のいろいろこう見て回っていいですよっていうところをちゃんと回ってくれるね、1時間で一周する、新潟駅から新潟駅まで周遊するっていう。
これ使う人あれですよ、あんまり忙しくない時だとちょっと便数が減ったりとか、
あの冬場
するから、ちゃんとそう時間チェックして
閑散期はね、
見た方がいいですけど、
俺らはもう4月になってて、4月からは14本か5本かね、1日出るんで、
それでもやっぱ土日より少なかったりするわけじゃん、
土日はもっと多い、土日はもっと多いんですけどね。その循環バスでいろいろこう行って、城山神社とか、あとはね、
ちょうどねお祭りしてたしね、城山神社
そうだね、あそこ
旧斎藤家別荘ね、別宅か、あれよかったね。
そうだね、斎藤さんっていう
昔ね、
その明治の初期頃からの
財閥ですね。三大財閥って言われてるうちの一人、
新潟にあった新潟、なんとか銀行の、創設とか、まあ、言ってみれば新潟の渋沢栄一みたいな感じ、
そうですね、
感じの人
なんですけど、いろいろね、力を尽力された方、
その人の別荘だったところが今重要文化財になってて、新潟市が所有してて、それを一般開放してるっていうとこあって、もう贅沢な感じで ね、
しかもさ、それあれだよね、その循環バスの1日フリーパス持ってたら安くなったところだよね、
2割引きね、ただね最初の定価も安いのよ、300円。
そうよね、
そう
でもそうやって循環バスをのチケット出すと安くなるところがいろんなところにあるから、それもね、利用した方がいいかな。
水族館も2割になるし、いろんなとこ、あとレストランとかもね、
そうなんかついたりとか、ドリンクつけてくれたりとか、いろいろあります。
そうだね、まあ新潟ってさ、バス1回乗ったらそれだけで260円だから、
ね、
バス2回乗ったら元取れるっていう
やつね。いいと思う、
そう
やっぱ便利。
そうだね、巡回バスでそうやっていろいろ回って、まあだから地元で、まあ今日これ2日目なんですけど、2日目はねちょっとまあ歩いていけるところ、ホテルから歩いていけるところっていうので、その前の日や、新潟って展望室、タワービルの展望室が無料で、開放しているところがあって、
この何箇所かある
、今いる新潟日報の、メディアシップの、最上階、20階か、からの展望室、あと、新潟市役所の、
県庁だった、市役所、
県庁は違う、
県庁
じゃない、市役所の、最上階じゃない、19階の展望室、あと、ホテル日光新潟の
が入っている、
ビルの、最上階の30階に、バカウケベフコ、展望室っていうのがあって、
ベフコバカウ
ケ、ベフコバカウケですよ、ベフコって製菓、お菓子屋さん、バカウケで有名なところですけど、そこにバカウケ展望室っていう名前がどうかなと思うんですけど、
もうちょっとなんかね、おしゃれな名前にした方が良かったんじゃないかと思うけど、
日光ホテルの上の展望室がバカウケって
ね、なんか日光ホテルよく拒否しなかったなと思って、
そんな感じで、
だから
昨日は、市役所と、でこの新潟日報の展望室で、夜遅くまでね結構やってるので、夜景はそんなね、新潟自体がそんなすごいきらびやかな街じゃないんで、そんなキラキラはしないけど、
それでも
綺麗だったね、そう
綺麗、全然私都庁の夜景より綺麗だと思う、なんか、
そうなんだ、
見栄えがするっていうか、
そうなんだ、
あの地形とか見えるじゃん、
はい、
明かりに沿って、
ね、まあね、
都庁ではそういうことないじゃん、
ビルだらけだから、
ビルの明かりがただネオンとして綺麗っていうだけで、
そうだね、
地形とか、そうそう楽しめないから、
ね、それを楽しんだりとか、でそのなんだっけ、ホテル日光新潟のバカオケ展望台、さっき行ってきたんですけど、佐渡汽船のね、佐渡に行くフェリーの、カーフェリーの発着場所がちょうど見えて、フェリーがね、出発する時に見れたら、まあ、飽きないね、ずっと入れるね、
楽しい、
もちろん無料で30回
それはすごいよね、
日光新潟の展望台30回です、
ね、
高いね、
そうそう、
でし、なんで信濃川見れるし、あ、そう、新潟ってね、日本一が結構いろいろあって、に、お酒の購買、購入額が日本一、
やっぱり
日本一酒の飲む県です、
そうか、
あと田んぼの面積が日本一、
あ、だってさ、来る時新幹線の中見たけどさ、もうずっと田んぼっていう景色があったもんね、
さすが米のとこか、
そうだよね、
都というか、
うん、米産地、
米産地だね、新潟ね、すごいね、
そう、うん、米食べてれば間違いない、
そうだね、
うん、
あと信濃川は日本一、面積が広い川、
よくね、昔社会のテストに出ましたね、
出たね、そうだねって感じで、
出た、
まあ、なんか他いろいろあると思うんですけど、新潟はそういういろんな、
ね、あとさ、まあ、前日の話だけどさ、あのポンショ館もさ、楽しかったじゃん、
新潟の駅前に、500円払うとコインが、これね、前にね、
越後湯沢駅にもあったね、
越後湯沢駅行った時の紛らわせで喋ったんですけど、そのポンシュ館ってのあって、
何個かあるんだよね、
いや2軒、
あ、2軒だけ、
そう、
あ、そうか、
越後湯沢がスタートで、 あれに味しめて、新潟でもっていうので、
そうなんだ、
新しく作ったんだけど、そう、500円でコインを5枚もらって、
5枚もらって、
でそれで
お酒の種類によって
百何十種類の新潟の蔵元のお酒を、シーンって言ってもそのコインをね、コインを
入れて、
安いお酒はコイン1枚
1枚
大体30ミリリットルを飲めるんですけど、
高くなるとね5枚以上
とか、ね、5枚とかね、あったりとか、
ま
あ、
7枚とか
あったりする、ちょっといいやつは2枚とか3枚とかっていう感じ、だからでも、まあ、30ミリリットル100円で飲めるっていう感じで、
そう、
ね、あれも楽しいね、
楽しい、でそこでまたさ、そのバス巡回を出すと1枚プラス、
そうだね、1枚
コイン余計にもらえて、
あれは俺越後湯沢でハマったけど、
ね、
新潟で、
あの、いろんな塩も置いてあって、塩舐めながら、
よかったね、
ねえ、で舐めて飲んで、
つまみはないんですけどね、
つまみはね、別で料金出せばキュウリを買えたりとかもするけど、うん、塩で十分ですよ、
そうだね、めっちゃ流行ってたしね、
うん、すごい人だった、
イチゴイズはそんな人なかったけど、
うん、まあ行った時は ね、
すごい、あれは楽しいね、
楽しい、
日本酒がこんなに味いろいろあるの、まあそれは当然なんだろうけど、
ね、なんか飲んだことのないようなめちゃめちゃ甘いやつもあったし、
ね、そ
う
だね、なかなかね、買えないし飲めないし、ね、
そんなにね、一瓶にね、飲まなくても、なんか味見して本当気に入ったのがあれば買って帰ればいいし、ね、みたいな、
そう、
いっぱい味見ができるのがすごい楽しいよね、
そうだね、で、まあそんな感じで楽しんで、
そのホテル日光にも24時間、ね、そのポンシュ缶みたいなコインじゃないけど入れて飲めるのがあったじゃん、
う
ん、
あ、久保田、久保田、
久保田、ね、久保田だ、
久保田とホテル日光があれかな、提携かなんかしてるのかな、
そうだよね、うん、それでもあそこ泊まってる人とかもちょっと楽しいだろうなと思って、
そうだ、24時間ね、うん、あれ24時間酒飲めるんでしょ、
そうだよ
すごいよね、
すごいじゃん、
久保田飲めんだよ
ね、
泊まってなくてもいいよね、
うん、泊まってなくてもいい、
誰でも
飲める
んすごいよね、
夜中出入りできないかもしれないけどね、
いや、あ、ホテルに行くは夜中出入りできる、
できるかな、
ずっとフロントに座るでしょ、
あ、まあね、
そうそう、ビジネスホテルじゃないん
だ、あ、そうかそうか、
うん、そう、ね、まあそんな感じで、
さすがなかなか酒をがね、有名なところかなっていう感じがする、う
ん、で上野駅でね、
うん、
ポスターがいろいろ貼ってるわけですよ、
あれ
にいろんな地方のね、
はいはいはいはい、
ここに行ったらこうい う、
ね、
キャンペーン的なポスターと、そこにさ、はいはい、ガタガタ言わずに新潟行ったらこれを食えっていうやつね、ポスターに、
はい、
南蛮エビとのどぐろが書いてあって、
はい、うん、持ってたね、 あともう一個気になるのもあったんだけど、ね、生姜ラーメンみたいな、
あ、そう、生姜ラーメン、
うん、
生姜ラーメン、
そう
で、あ、生姜ラーメン食べてないの、
食べてない、
で、のどぐろと南蛮エビか、南蛮エビって見たら、うん、甘エビみたいなもんだから、
う
ん、
甘エビだよね、見た目、
まあそうだね、
見てくれ、
甘エビと一緒なんじゃないかなと思って、
うん、
ただ気になってたんで、
うんうんうんうん、
で、今日ね、さっき午後からなんですけど、
はい、
まあ、ピアシティ、
うん、バンダイ
バンダイか、
うん、
っていう、 新潟の港の、 その水揚げ場みたいなところのスペースをちょっとその商業施設的なところに開放してて、う
ん、いろんなお店が入ってて、ね、そうね、そう、お魚屋さんだったり、
うん、
野菜とかドーナツとか、
ね、
コーヒーとか
マーケットプレス的な感じで、
ね、うん、そうね、かっこよく言ったね。
そうでそこで、まあ、魚屋さんがあって、でそこね、
う
んうんうん、なんかバーベキューできたりとか、
かき小屋もあったりとか、
かき小屋あったりとか、うんうん、いろんなものがいろいろ食べれて、
はい、
であのその店で買ったものを、
うんうん、
そのスペースがあって、うん、そこでテイクアウトして食べたりとかできるし、
うん、そうそう、
あと回転寿司屋弁慶っていう、
うん、
あのこちらでは結構有名な弁慶っていう寿司屋さんの、うん、立ち食い寿司屋さんとかあったりとか、
うん、
マギさんがすごい今日気に入ったドーナツ屋さんが入ってたりとか、
うん、
肉屋さんが入ってたりとか、
うんうんうん、
ね、佐渡牛とかさ、こっちのブランド牛あるから、
ね、そう、生ハムも美味しいとかって
書いてあった。そこでその魚屋さんでね、
うん、
ドドグロの握りと、
うん、はい、
あとバン、
バンダエビのチラシ寿司みたいな、
ま、ナン
バエビか、
ナンバエビ
バンダエビじゃない、ナンバエビ
チラシ寿司的なナンバエビ丼
を
買って
食べましたね。
ノドグロはあれだもん、ノドグロってさ、うん、昔は大したことない値段の
っていうか、ノドグロっていう魚自体そんなにさ、うん、もてはやされてなかったじゃん、
ね、
知らなかったでしょ。
今高級魚だからね。ちっちゃい魚1匹2000円ぐらいしてたよ。
そうだよ、高いよ、煮付けとかさ、ほんと高いよ。
で、まあ、それ握り、炙りのね、握り寿司食ったんですけど、うんうんうん、ものすごい脂が美味しくてね、
脂だったね、うん、美味しかった、
しっかりした味だったね。
そうね、そうね、確かに、うん、白身とかいう感じじゃなくてね、ちょっとあのドグロって味、ってこういう味なんだっていうね、うん、
ドグロってだって回転寿司ないでしょ、あんまりね、
あんまりない、
流通もそんな多くないのかな、
うん、
で、南蛮エビがね、めちゃくちゃ甘かった、
甘かった、ムニって感じの、なんかなめっとしてる、
うん、
ね、
そう、
とトロトロっていう感じで甘い、
バスセンターのカレーもトロトロだってから、
ドロドロでしょ、あれは
ドロだったけど、ドロドロ好きなのかな、
わかん
ない、知らんけど、
あ、寒いから冷めるからドロドロの方がいいんだ、
それ
関係ないか、エビは関係ないけど、
いや、でもそれをね、ちゃんとその海のね、そのに、あの水産の水揚げ場みたいなところの横にね、あのなんかプレハブみたいなの建ててて、そこで自由にね、あのそこで買ったもの食べれるっていうので、そこでね、ちょっとテラスみたいになっててオープンエアで、そこで食べてうまかったね。やっぱそこで食う飯はうまいよね。
風を感じながら、ちょっと結構強風だったけど、
あ、まあね、風は結構
全部話した、手放した、飛んでいくような、
ちょうどいい感じで20度ぐらい、
ね、あ、そうそう、気温はね、良かった。あの、ね、2日目天気でも恵まれて、1日目はね、ちょっと半分雨だったんですけど、2日目は良かった。
そう、あとね、千葉ではもう散っちゃってる桜もね、うん、見れ
た。そうそう、まだ残っててね、あちこち綺麗で、ね、うん、外人がやっぱり桜って好きなんだねって思った。バス乗ってて、そう、桜桜って騒いでたから好きなんだ。でも外国にもあるんだよね、桜って。
あるはあるんだ
ろうね、うん。
さ、こうやってさ、俺らこう知ら、あの行ったことない街をさ、こうやって来ると、うんうんうん、いっぱいいろいろあるじゃん、
ね、
日本ってさ、俺らが知らないところにまだい
っぱい
い
ろいろ
とこいっぱいあるんだろうね。
全然なんか外国
近くでも遠くてもね、
そうそう、ゴールデンウィークに外国行けないからって、
そう、
家にこもりますとかって言ってるけど、いや、日本国内でさ、
本
当別に遠く行かなくてもさ、
そうそうそうそう、
本当そこら辺近くでもいいとこいっぱいあると思うから、ね、まあ、自分のあの見るね、目があるかどうかですよね。
うん、そうだね、
うん、
で、あと、あ、そう、あと、あの新潟はね、
うん、
第二次世界大戦の時に、
うん、
あの空襲にね、空襲受けてなかったんで、あの、なんだっけ、古町花街、
うん、
花に町とか
町屋が残ってるね。
そうそうそう、芸者さんをね、読んで、
ね、
あのお酒飲める、
ね、
古いもう昭和の初期の建物とか、
そう、ちょっと入るとさ、小道にさ、素敵な家がさ、たくさんあっ て、
ね、
そう、昔ながらの感じの、
金沢と、
うん、
京都と新潟ぐらいらしいよ、うん、こういう古いとか残ってるって、
ね、新潟にあるのって知らなかった。
金沢もさ、前喋ったけど、
うん、
空襲受けてないから、
そうだよね、綺麗だよね。
そうそう、まあ、この前の地震でね、ちょっと影響ありかったみたいですけど、
確かに
新潟もそんな感じなんだと思って、
そう、
古い建物が結構ね、残ってて、
うん
うん、
とても素敵な建物が、
ね、歩けたりバスでちょっと周遊バスで、
うん、そうだからさ、普段私たちさ、車でさ、うん、結構そう、こうビュンってこうあちこち行っちゃうじゃん、
ね、
じゃなくて、やっぱり歩きとね、あの市街バスだとさ、多分ちょっと細かく見れるよね。
そうだね、
そういう良さはあるね。
いや、新潟来てよかった。
ねえ、
また来た。
そうですね、うん、よかった。
車だとちょっと遠いんだよね。
あ、またこういうなんか機会があって安く来れたりとか。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あのハッシュタグ JR さんよろしくお願いします。
ハッシュタグ
つけて、まあ、楽しませていただきます。
の新幹線があと 2,3 時間あるんで、
はい、その間にちょっと気になる食べ物も食べて、
食べて、
うん、お土産買って、
はい、ね、うん、東北支援割クーポンがまだ残ってるんで。
東北なの？北陸じゃない？
あ、僕は東北で北陸支援割クーポンちょっと残ってるんで、それでお土産買って、
はい、
やりたいと思います、
はい、
じゃあ今週はこの辺で、うん、お会い
と、マギーと
トラニーでした。ご愛聴
感謝です。
朝が来て目を覚ます窓辺に差し込む光、昨日の夢は遠い記憶、心に浮かぶその色、コーヒーの香り漂う空気、時が流れ人は変わりだけど心はつながる、今日という日が新たな旅始める合図、コーヒー